被災地派遣レポート。地域と住民の総合力が試される。7月18日から22日、倉敷市災害ボランティアセンターに派遣され、ボランティアの受付を支援した市民交流センターの小林義隆副館長に現地の様子を聞きました。写真、小林副館長。茨城県常総市などでもボラ船の運営を支援している。説明、交流センターロビー、ラフなシャツにスタッフの名札を下げ、ノートパソコンに向かっています。説明終わり。非常に悪い被災地の環境。倉敷市災害ボランティアセンターボラ船は、真備地区から車で10分のところにあります。目に見える被害はなく、近くで災害なんてあったの？という感じです。一方、真備地区は砂ぼこりと廃棄物にまみれ、独特の魚の腐った匂いが漂っています。照りつける太陽と相まって、苦手な人は数分で具合が悪くなると思います。被災地の写真が2枚あります。1、真備市庁舎。個人情報があるため、職員以外は片付けられない。説明、黄色と黒の遮断棒の先、泥をかぶった備品が手つかずのまま積み上げられています。写真2、至るところに積み上げられた災害ゴミ。夏の空とのギャップが痛々しい。説明、手前には壊れた家具などの山、少し先にはゴミ袋の山、遠く離れた奥には緑の丘と入道雲の浮かぶ夏空が広がっています。説明終わり。ボラ船はサービス業？ボランティアにはまず受付票に記入してもらい、現地での注意事項などを説明。その後、バスで分乗して被災地区へ。現地での作業は3時間まで。地元の人に負担感を持たせないようにとの配慮です。これらの業務を地元の民生委員さんも含め100人弱で行いました。段取りが悪く、1時間しか作業できなかったよ、とお叱りを受けたことも。いかに無駄なく行うことが重要で、センター業務はサービス業だなと思いました。ちょっと残念なボランティア。ボランティアの中には、マスクや長靴、昼食など最低限の用意をせずに来る人もいました。長靴などはお貸ししますが、限りがあります。ここは被災地だという自覚を持ってほしかった。連日猛暑が続く被災地ですが、一番熱中症になりやすいのは高校生のグループです。引率する大人が生徒が不調を訴えても、大丈夫だ、頑張れ、と無理をさせがちで、活動できなくなることもありました。空振りを恐れない。真備地区では逃げ遅れ、自宅の屋根などで救助を待つ人が多くいました。気象庁が警告したり、行政が防災無線を流したりしても、大丈夫だろうと、実際に危険が迫るまで行動を起こさなかったそうです。真備地区のハザードマップはよくできていて、実際に被害があったところと想定していたところはほぼ一致しています。災害になる前にハザードマップで被害を予測し、警告が出たら、空振りを恐れずに避難することが大切です。災害を乗り越える力は一朝一夕につくものではありません。被災地派遣を通し、地域コミュニティへの参加や防災備蓄、避難行動の確認など、普段から意識することが大切だと改めて実感しました。写真が2枚あります。左、受付開始前、大勢の人が並んでいるため、開始時刻を繰り上げた。現場では日々改善を繰り返している。説明、 作業服上下に長靴、リュック、準備万端のボランティアが列を作っています。右、被害がなかった地域。本来であれば、このような青々とした田園風景が広がっていた。説明、小高い山並みを背景に、あぜ道の左右の田んぼでは、青々とした稲が成長しています。説明終わり。